そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
懲りずに今週も参りましたよ。
そんなことよりもですよ。
え、はい、
和田は今週頑張ったんです。
はい、
大変よく頑張ったんです。
うん、
横浜に行ってきました。
お、
さあ下平さん、
はい、
横浜といえば、
うん、
何を思い浮かべますか。
とりあえず中華街ですか。
中華街、食いしん坊。
はい、
中華街からちょっと外れたところに、
はい、
山下公園というところがあります。
はい、
有名な、ね、海沿いの公園なんですよ。
うん、
その山下公園付近で何か思い浮かびませんか。
赤レンガ倉庫ですか。
あ、よくご存知。もうちょっと、
もうちょっと。
さあさあさあ、下平さんがどれくらい横浜を知っているか。地元でも何でもないのに。
あんまり知らないですよ。
無理やり答えさせていくスタイル
赤レンガ倉庫、あとはランドマークタワー。
はい、ランドマークタワー。もう一声。
え？わかんない。
この無理やりさ加減ですよね。他にもね、マリンタワーとかね、
はい、
ありますね。
はい、
これはギネスブックにも載ってる世界一の高い灯台、
うん、
だったんですが、今は違います。
うん、
今はね、サウジアラビアにあるジッダ灯台っていうのに抜かれちゃったんですね。
お、
それからね、ベイブリッジ。
あ、はいはい、
ありますね。
ありますね。
そして、皆さん意外とスルーしてしまう氷川丸。
氷川丸、はい、船ですね。
船だってことは分かったけど、なんだか分からないっていうご様子ですね。
うん、
そう、今日はその氷川丸についてお話をしてみたいと思うんです。
は
い、
うん、
行ってまいりました、氷川丸に。
お、
雨強かったです。
あららら。ら
そしていろんなことを調べてまいりました。
はい、
今回はですね、相当頑張りましたよ本当に。
うんうんうん、
ガイドのおじいちゃんに聞いても分かんなかった話を、
はい、
独自調査で突き止めましたから。
おお、
頑張りました。
頑張りました。
というわけで、最後まで皆さんお付き合いください。
はい、
それでは本日もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。雑貨店
はい、というわけで下平さん、
はい、
本日は氷川丸のお話です。
はい、
これね、横浜の山下公園というところに停泊してるんですけども、
うん、
今はもう動く船ではないんですね。
はい、
船であり博物館と言ってもいいんでしょうかね。
うんうんうん、
で、あの山下公園歩くと皆さん船があって、あ、綺麗だねって見るんですけど、
うん、
なかなかね、乗ったり近くまで足を運んだりしないので、
うん、
僕も神奈川県に住んでいながら今回初めて行ってきましたが、
はい、
いろいろ勉強になりました。
うん、
まずどこにあるかって言いますと、はい、さっきからね、山下公園、山下公園って言ってますけれども、
うん、
まあ有名なのは横浜駅。
はい、
これはもう日本全国に多分通用する大きな駅です。
うん、
で、横浜駅から地下鉄みなとみらい線というのに乗って、
はい、
降りる駅がですね、元町中華街駅。
はい、
ここで降ります。
うん、
で、そこからまあ、数百メートル歩きますと、氷川丸という船が山下公園に停泊してるんですが、うん、
はい、
これですね、正式名称は日本郵船氷川丸。日本郵船の持ち物なんですね。
そうなんですね。
はい、で、ざっくり大きさを言っておきますと、
はい、
全長がだいたい163メートルくらい、
うん、
でね、タイタニック号ってありましたね。
ありましたね。
沈んじゃったり映画になったりで有名な、
うん、
これがですね、269メートル。
うん、
タイタニック号に比べれば随分とちっちゃいです。
およそ半分ぐらい。
そうですね、うん、で、ぴったり半分っていうのもありまして、
はい、
つまりは氷川丸から見るとぴったり2倍と、
うん、
アメリカ海軍の空母
お
これ330メートルぐらいあるので、
うん、
ほぼ2倍の大きさあります。それに比べればね、
うん、
だいぶちっちゃいですけども、
はい、
それでもですね、当時は、建造当時は最新鋭の船で、うん、素晴らしい船だったんですよ。
うん、
そして今年2016年、
うん、
今年度中に氷川丸は重要文化財に指定されます。
お、
これまだされたわけではないんですが、うんうんうん、もうされることが決まっているので、
なるほど。
2003年にはですね、横浜市の有形文化財にすでに指定されてまして、
うん、はい、
今年2016年には国の方で重要文化財に指定をされることになっております。
うん、
で、その他のですね、データを言っておきますと、
はい、
進水日、船にはね、進水日ってありますね。
はい、
進む水の日と書いて進水日。
はい、
これが1929年9月30日。
うん、
そして竣工日、竣工日は1930年4月25日。
ほう、
さあ今ほうとしか言いようがありませんでしたね。
はい、
浸水日と竣工日の違いって何でしょう。
竣工って確か出来上がった。
そう、その通りですね。
よね、浸水は多分水に入る航海、いや、ん、航海を始める日。
ところがですよ、
はい、
浸水日は、
あ、そうか、
そう、1929年の9月30日で、竣工日完成した日は1930年4月25日なんですよ。不思議ですね。
作ってる段階で浮かぶ、
はあ、下平さんは本当に下平もうまさにそうなんですね。
へー、
浸水日っていうのは、
うん、
これは氷川丸に限らないんですけども、
はい、
船のボディ船体が完成して水に浮かべた日、
おお、
この日に浸水式とか命名式っていうのをやって名前をもらうんですね、
は
い、
うんうんうん、
で竣工日っていうのはこれからもうちょっと後になるんですけども、
うん、
船は水に浮かぶだけじゃダメなんですよね、
うん、
内装を整えたり、
そうですね、
いろんな装備を取り付けたりして、
うん、
で完成した日、最終的に完成した日を竣工日って船は言うんだそうです。
おお、
でなんとね、エンジンも大抵は浸水日の後に取り付けるんですって、
はい、そうなんですね。
はい、だから本当にポチョンと浮いてるだけなんですよ。
ああ、まずは浮くことが大事と。
うん、
うん、
でこれも僕不思議に思いまして、
はい、
ガイドさんがね、氷川丸いらっしゃるので聞いてみたんですね、
うん、
なんでこんな風に分かれてるんですかって言って、そしたらですね、まずは浮かぶ状態にして、
うん、
そこまではですね、ドックで作るんですって。
うん、
でそこまでドックで作っておいて、もう海に浮かべてドックを開ける必要があるんだそうです。
へえ。
ドックって水が入ってないので、船体自体をね、乾いたところで作ることができるんですね、
は
い、
うんうん、
で浮くようになったらば、海に浮かべちゃえば、
うん、
ドックで新しい船を作り始められるんですよ。
なるほど。
なので浸水日先にやって船を海に出してしまって、
うん、あ、
で海の上でいろんなもの取り付けるってことをするんだそうですね、うんうんうん、氷川丸にはですね、姉妹船、
はい、
姉妹の船があるんです、
うん、
作られた場所は違うんですけども、
うん、
まず氷川丸でしょ、
はい、
それから日枝丸、
うん、
それから平安丸、
うん、
これね、全部ローマ字にすると H で始まる3姉妹なんですよ。
そうですね。
さあ、じゃあお久しぶり、
はい、
クイズ下平
来た。
氷川丸、
はい、
日枝丸、
うん、
平安丸、
うん、
この三姉妹は名前をある共通のものから取っています。一体何から取ってこの名前をつけてるでしょう。
何から。
氷川、日枝、平安っていう名前がそれぞれつくものがあるんです。でそれぞれから名前をもらいました。
なんだろう、なんだろう。氷川
清し。違います。
氷川、日枝、平安ですよね。
もうね、平安が多分一番有名かな。
時代ですか。
日枝時代。
ないですよね。
ないですね。
平安？
これね、京都にあります。
京都、お寺？
あ、惜しい。
ん？
京都にある平安
神社。
そうなんです、正解。
なるほど。
京都の平安神宮から名前をもらって平安丸、
うん、
で東京千代田区の日枝神社から名前をもらって日枝丸、
なるほど。
で氷川丸は埼玉県埼玉市大宮の大宮氷川神社から名前をもらって氷川丸という名前になってます。
お
で名前もらっただけではなくって、それぞれの神様を、まあ、分子というんでしょうかね、魂ちょっともらってきまして、
うん、はい、
でお祭りしてるんですよ。で実際にですね、氷川丸のブリッジには神棚があって、
はい、
氷川神社の神様が祀られてます。
お
でこの三姉妹はそれぞれ神社神宮から名前をもらったんですね、
うん、
でこの三姉妹は他にも共通点はありまして、
はい、
当時日本からアメリカへの航路はですね、
うん、
日本からシアトルに行くのと、
うん、
日本からサンフランシスコに行くっていう二系統あったんですね、
はい、
この三姉妹はいずれもシアトル航路です。
お
ところがですね、シアトルってその当時田舎なんですよ、はい、今でこそねシアトルマリナーズがあったりね、
はい、
スターバックスがあったりね、
うん、
1号店あそこですもんね、
うん、
なんか大きな街ですけども、
はい、
その当時はねサンフランシスコの方は人口35万人、
うん、
シアトルは6000人、
お
田舎な町、
想像以上に少なかった。
少ないでしょ、
うん、
で今の人口65万人ですからね発展しましたね、
発展しましたね。
でこの発展に氷川丸、日枝丸、平安丸は関与してるんです。
お
シアトルからシカゴっていうね東の方に大きな町がありますけども、
はい、
そこまでですねグレートノーザン鉄道っていう北アメリカを横断する鉄道が結んでまして、
うん、
でシアトルシカゴ間はグレートノーザン鉄道、
はい、
そしてシアトルから西の海は、
うん、
日本郵船が航路を持っていて、で人員や物資を輸送してたんですね。
お
なのでですねシアトルはグレートノーザン鉄道を父とし日本郵船を母とする町と言われてるんですね、うん、
お
そこに大きく寄与したのが氷川丸と、
はい、
で3隻ありましたけども、うん、今でも生き残ってるのはですね氷川丸だけなんです。
他の2隻は
戦争で沈んでしまったんですね。
あ
そういう時代なんですよ。
うーん
この3隻いずれもね客船として、正確には貨客船といって、
はい、
お客さんも荷物も運ぶっていう船として就航したんですけども、うんうん、でもやっぱり戦争中には病院船として使われていたりね、
あ
戦後は引き上げ船として使われていたりして、
はい、
でそのうちですね日枝丸と平安丸は攻撃されたり、
うん、
魚雷に当たったりして、
うん、
沈んでしまったんですね。で氷川丸もですね、
うん、
戦時中病院船として使われていたりしたんですが、
はい、
嫌いにぶつかってるんですよ。
え
しかも3回も
え
3回ぶつかっても沈まなかったと。
すごいですね。
そうなんです。というわけで幸運の船でもあり強運の船とも言われてます、
うん、
これはもうね言を担いで受験生の皆さんとかね、
はい、
なんかこれから大きな勝負に出るとか、
うん、
これから大好きな彼女に告白するとか、
うん、
っていう方はですね一回言っとくといいんじゃないでしょうか。
沈まない船ですからね。
そうですよ、決して沈んだりしませんよ、
うん、
まあ嫌いにぶつかるかもしれないけれどもでもへこたれない。
まあまあまあそこを乗り越えていける力があるということですね。
そうですよ、力をもらっていきましょうよ、う
ん、はい。
でしかもね強いだけではなくって、
うん、
この船とってもね綺麗なんです。
へ
ー。船の外装も綺麗なんですけどね、
はい、
船内の装飾、
うん、
これが綺麗。
あ
全体的にねアールデコの装飾が施されてるんです。
あーなるほど。
なんかねアールデコとかアールヌーボーって聞いたりするじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい。
詳しくはねそんないプロジェクトの中の番組そんない美術の時間というのをお聞きいただくと解説をしていると思いますけれども
はい。
そうアール・ヌーボーってねアルフォンス・ミシャに代表されるような、まあ、曲線を多用してて、
うん、
植物がモチーフになってるやつなんですね。
はい。
でアール・デコっていうのはその後生まれてきた芸術の流れで、
うん、
アール・ヌーボーに対してこちらはですね幾何学模様が多いんです。
はい。
でそれまでの船っていうのはですねイギリスの古典的な様式、
うん、
まあ簡単に言っちゃうとバッキンガム宮殿みたいな感じ、
はいはい、
これをね内装に使ってるのが多かったんですって、
うん、
でも氷川丸はアールデコを使ってとても優雅になってます。
あ
でね一等社交室、
はい、
一番上級のね社交場があるわけですよ これね、ソファーがあって、
はい、
そこ座れるんです。でね、ガイドのおじいちゃんがね、
うん、
どうぞ座ってくださいなんて軽く言うもんですから、
はい、
和田座りました。
はい、
あのね、お尻がどこまでも落ちていく。スコーンって落ちていくんです。だって足上がりましたもん、僕。不用意に座っちゃって。それを見てね、おじいちゃんガイドはね、ニヤッとしてました。そうなるだろうって。でもそれぐらい、とても優雅なね、
は
い、
うん、
素敵な内装なんですね。
うんうん、
でそういった豪華客船ですので、
はい、
なんと、チャップリンが日本からアメリカに帰るときに乗ってます。
おお。
でね、どういうところがね、豪華客船として一流だったか。
はい。
チャップリンはですね、日本に来たときに、
うん、
日本橋で天ぷらを食べたんだそうなんですね。
はい。
で、この天ぷらの味がすごく気に入ったんですって。
うん。
で、それを知った氷川丸、あるいは日本郵船がですね、
はい。
コックさんを派遣して、その天ぷら屋さんに。
はい。
で、その店の味を修行させて、
おお。
旅の間に、日本橋で食べた天ぷら、そのままの味を提供したんだそうです。
素晴らしい。
一流ですよね。
うん。
こういうことをね、やってらっしゃるそうなんですよ。
すごいですね。
で、もちろんね。
はい。
料金も一流ですよ。
うん、まあ、そうでしょうね。
はい。一等客室料金。
うん。
500円です。
500円。
まあ、ピンときませんよね。
はい。
500円だったらいいじゃない。それでシアトルまで行けるんでしょって思っちゃいますよね。
いやいやいや、当時の金額ですからね。
そうそうそうそう。でも、当時の金額、貨幣価値を僕らよく知りませんね。
はい。
そこで調べてみました。
はい。
1000円あると、
はい。
東京都内に豪邸が建ちます。
お
ー。で、シアトルまで500円。
おおよそ、今の、豪邸か、貨幣価値だと5000万ぐらいになるっていうことですかね。
そうですね。数千万から下手したら億ですよね。うん、
ですよね。
それでゆったりとシアトルに行くわけですよ。そりゃあね、豪華ですよ。
そりゃあね。
で、豪華なだけではありませんでね。
はい。
いろんな点で最先端でして。
うん。
水密区画っていうのも、いち早く導入してます。
はい。
これ、水密区画っていうのは、水という字に、秘密の密、うん。
はいはい。
そのエリアっていう意味の区画ですね。
はい。
これね、1912年に、冒頭でも出てきましたけども、タイタニック号。
はい。
これが沈んじゃったんですね。
うん。
で、タイタニック号って氷山にぶつかって浸水してきて、その水がどんどんどんどんいろんな区画に入っていっちゃったんですよ。
はい。
それで沈んでしまったので、
うん。
そうなっちゃいけないよってことで、船の中をいくつかに完全に分けるようになったんですね。
うん。
で、そういう条約を1912年以降に結ぶんですけども、
はい。
それが正式に発行して船はこう作ろうぜって国際的になる前に氷川丸は率先してそれを取り入れて、うん、安全にも考慮してる船なんだそうです。
お
ー。で、戦争が終わって戦後、
うん、
戦後もですね、これまだまだ活躍してくれまして、
はい、
フルブライト留学生、まあ、アメリカに留学に行く学生さんですね、
うん、
ですとか、あとね、宝塚歌劇団の方々も乗せてアメリカに渡ってます。
お
ーですね、平和の使者にもなったわけですね。
うんうん。
で、このフルブライト留学生の中にはですね、
はい、
我々も知ってる人がいるんですよ。
お、
ノーベル賞を受賞した小芝教授。
はい。
この方ね、2008年にニュートリノを検出して、
うん、
ノーベル賞を受賞しました。
はい。
それからですね、2002年にノーベル賞を受賞した下村教授。
はい。
この方はですね、蛍光タンパク質って言って、
うん、
光るタンパク質ですね。
はい。
これを発見してノーベル賞を受賞してます。
うん。
この方々もですね、フルブライト留学生として氷川丸でアメリカに行ったんだそうですね。でね、船の寿命って一般的に30年くらいなんですって、
は
い、
うんうん。
で、1960年船の年齢30歳になってシアトル航路から氷川丸は引退して、
はい、
1961年からずっと横浜港にいます。
うん。
そして今年中にいよいよ重要文化財に指定されると。
はい。
でね、今でもこの船ね、
うん、
船長さんいるんですよ。動かないんですよ、もう。
動かないのに。
そう。でも、船長さんがいて、
うん、
船長さん曰く、だって船なんだから、彼女の面倒を見る船長さんがいるのは当然だろう。
なるほど。
活かしてますよね。
かっこいいですね。
さすが海の男。
うん。
でね、活かしてるといえばね、この氷川丸で結婚式も挙げられるんですよ。
おお。
これね、行ってきた当日やってました。
お、いいですね。
これね、とっても幸せそう。
ああ、いいな。
なんかね、綺麗なね、ドレス着てね。
うん。
船の中のね、長い廊下をね、ずーっと歩いていくんですね。
おお。
で、外には海が見えて、
はい。
港横浜が見えるわけです。
うん。
で、その結婚式あげる側とは反対側のデッキからはですね、
はい。
これいいですよ。大桟橋。横浜にはね、とっても大きい桟橋があるんです。
うん。
長さ450メートルの。
うん。
で、これを手前に見ながら、向こうの方には、港未来地区と言いましてね。
うん。
先ほど、下平さんがおっしゃってたランドマークタワーとか。
はい。
大きな観覧車とかね。
うん。
その辺がね、一望できるんですよ。
おー、いいですね。
晴れてるといいんですけどね。
そうでした。
僕が行った時にはね、土砂降りなんですよ。
そうでした、そうでした。
デッキに雨が吹き込んできましてね。
うん。
びしょ濡れでした。でもね、晴れたらね、本当にいいと思う。
うん。
で、福岡、福岡、あんまり観光客来ないので、
はい。
デートスポットとしておすすめですよ。
お、いいですね。眺めもいいですしね。
で、横浜っていうだけでおしゃれじゃないですか、ちょっと。
うん。
ね。で、そこで、綺麗な景色なんてね、
はい。
見せちゃったら、それはもう、イチコロなわけですよ。多分ここでイチコロとか言ってる僕は単純すぎるんでしょうけども。
うん。まあ、でも、ね、綺麗な景色は感動がありますからね。
そうでしょ、
うん、
僕一人で感動してましたもん。雨なのに。
雨なのに。
でもね、青空だったらね、そういった綺麗な景色見られますので、
はい。
で、割と静かなので、
うん。
ここ、おすすめです。
はい。
完璧なんだけど、エンディングが長くなる可能性がある。
いいじゃないですか、たまには。
エンディングで。
はい。
僕の取材力を。
はい。
さあ、そんな素敵なデートスポットを一人で堪能してきた和田ですけれども、下平さん。
はい、羨ましい。
一人いいでしょ、一人でも満喫できるところですよ。
うん、羨ましい。
そこでね。
はい。
冒頭に今日僕頑張りましたって言ったじゃないですか。
うん。
そのデートスポットを一人で行ってきて頑張ったじゃないんですよ。氷川丸の中にはですね。
はい。
大宮氷川神社から神様をちょっともらってね、分けていただいてお祭りしてるって話しましたけども。
うん。
神門、神様の紋章が階段の手すりにデザインされてくっつけてあるんですね。
う
ん、
おー。
でこれよく見るとですね、
はい、
上下が逆なんですよ。
え、
まあ、大宮氷川神社の神様をお祭りしてるので、
はいはい、
大宮氷川神社の神紋をつけてあるっていう説明だったんですけども、
うん、
ところがね、僕見た限りで上下が逆だったんですね、
うん、
まあ、逆にくるんとひっくり返ってるっていうよりは、そうですね、180度回してある感じ、
うん、
でこれよくわからなかったのでガイドのおじいちゃんに聞いたんです。
はい。
で説明してもらったんですけれども、
うん、
よくわからなかったんです結局。
おう。
そこで日本郵政にメールしました。
はい。
ご丁寧にですね、メールすぐ返ってきたんですよ。翌日には返ってきましたから、さすが日本郵政
早い。
よくわかりませんっていうメールが返ってきました。
あれ。
歴史的な資料は散逸してますので、そこはよくわからないんです、すいませんとご丁寧なメールいただきました。ありがとうございます。
そうですね。
そこで、
はい、
大宮氷川神社に電話して聞いてみました。
うん。
わかりませんと、お答えをいただきました。
うん、まあ、そうでしょうね。
そこで、
はい。
まだまだ調べました。
はい。
するとですね、氷川神社っていうのは、
うん。
まあ、いくつもいくつもあるんですけども、
はい。
埼玉にですね、通称氷川神社って言われるものが大きいもの3つあるんです。
うん。
大宮氷川神社っていうのと、氷川女体神社っていうのと、
うん。
中氷川神社っていうこの3つがありまして、
うん、
でこのうちですね、上下が逆になっている神紋を使っている神社があったんです。
お、
氷川女体神社、
うん、
でここだけ上下逆になっているので、
はい、
これは関係あるんじゃないかと思って、
うん、
氷川女体神社にお電話をしました。
はい。
すると、
はい、
おばあちゃまが出られたんですが、
ええ、
私ではわかりません。ただこの電話番号に電話すると宮司さん出るから電話してと言われて、
はい、
電話しました。宮司さんが説明してくれました。
はい、
多分こうであろうという結論に達しましたので、
うん、
それを今から発表したいと思います。
ぜひ教えてください。
氷川丸がですねその名をもらって神様をお祭りもしているのは、うん、確かに大宮氷川神社なんですね。
はい、
ところがですねここは主にお祭りしている神様主神がですね、
うん、
スサノオノミコトなんです。
はいはい。
で氷川女体神社は女体って女の体って書くんですよ、
うん、
でその名の通り女性の神様、
うん、
クシナダ姫様を祀ってるんです。
お
この方スサノオノミコトのお嫁さんなんですね。で船というのは伝統的に女性として扱うんですよね。つまり氷川丸はお祭りしたりお札をもらったり厄払いしてもらったりしてるのは大宮氷川神社なんですけども、
うん、
そこは男の神様と。なので神門は女性の神様をお祭りしている氷川女体神社のものをもらってきて使っているらしいと、いう複雑な経緯があったんです。
はい。
船のね名前とかお祭りしている神様とかね、
うん、
そこに使われている神門とか、
はい、
いろんな複雑な経緯があったり背景があったりしてね、
うん、
でも結局はそういった神様の力を借りて、
はい、
安全に航海ができたり、
うん、
お客さんの安全を守れるようにってことを祈念してるんでしょうね。
はい、
そんなことが分かった研究成果でございました。
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。もうすっきりしました。さあさあさあさあさあ、すっきりといえば、はい、
うん、
いまいちスッキリしていないことが一つありますが、
はい、
前回の配信でですねプレゼントを、
うん、あはいはい
ね、ご応募お待ちしておりますなんてこと言いましたが、
はい、
すっかり締め切り日を発表しておりませんで、
そういえばそうですね。
そうなんですよ。これどうでしょうね、7月31日中、
はい、
有効ってどうですか、メール。
あ、いいんじゃないでしょうか。
じゃあそうですね、発送した時点が、はい、7月31日中まで有効。
はい。
これで、受付をしてみたいと思います。
はい。
まだ私の手元にありますからね。
パス。7月31日。
はい。
23時59分59秒ですね。
そうですね。そこまでに、詳しくは前回を聞いていただくこととして。
はい。
そこまでに、プレゼントが欲しいと。いう方はメールをお送りください。
はい。ぜひ、ご応募ください。
ね、お待ちしております。
はい。
それではそのプレゼントの宛先も含めてメールアドレス統一ですので共通ですので、
うんうん、
下平さんからご紹介お願いします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
プレゼント、ご応募の方はね、懸命に、パズル希望と、
はい、
お書きください。
はい。
それでは、そろそろ閉店のお時間となりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。